私ゆかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市消防本部より臼井陽一さん、井上和也さん、松崎秀明さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお三方にお越しいただいておりまして、年末年始火事なし運動についてお話をお伺いしたいと思います。まずはそしたら松崎さん、
はい、
年末年始火事なし運動とはどういった運動なんでしょうか。
はい、本格的に、寒くなる時期を迎えまして、ストーブなどの暖房機器を使うことが多くなりますし、またお鍋の美味しい季節ということで、まあ、カセットコンロの使用なども増える時期にもなります。
はい、
またですね、年末にかけて大掃除など何かと慌ただしくなりまして、注意力も散漫になってくるこの時期にですね、年末年始火事なし運動と定めまして、火災予防について広く皆さんに呼びかけていくというような運動になっております。
はい、ありがとうございます。確かにね、私もよく最近お鍋しますけれども、このカセットコンロ使うことも増えますしね、あとは寒いので暖房を使ったりですとか、はい、大掃除などで慌ただしい季節ですよね。そういったことでこの注意力が散漫になりがちなこの時期にそういった呼びかけをされているということなんですね。はい、期間はいつからいつまででしょうか。
はい、期間の方はですね、令和元年の、12月の20日の金曜日からですね、令和2年1月10日の金曜日の間に、させていただいてます。
あ、まさに今日から、
ね、そうですね、はい、本日から。
はい、来年の1月10日までということです。どういったことをしてるんでしょうか。
はい、主に4点の活動をしておりまして、
はい、
1点目は年末特別警戒というようなことで、消防団の方とさせていただいてます。
はい、
2つ目は、防火査察、3つ目は防火広報、
うん、
4つ目は年末特別夜間パトロール、この4つの活動を主にさせてもらってます。
はい、今ね4つ、ご紹介いただきましたが、まず、消防団の年末特別警戒については後ほどたっぷりとお話をお伺いするとして、防火査察はどんなことされるんでしょうか。
はい、防火査察というのは、年末年始に利用者が増えるお店であったり、うん、宿泊施設などに、立ち入りまして、消火器や誘導灯などの消防設備の維持管理状況でありましたり、火災などの災害時の避難路の確保など、そういった、ところの確認に職員が出向いて、確認をしているというようなことです。
あ、なるほど。ま、いろんなお店だったり飲食店だったり宿泊施設だったりにこの消防の職員さんが出向いて、
はい、
そのお店は、まあ、避難経路などが安全に確保されているかなど、そういったことを確認しに行かれていると。
そうですね、はい、利用者の方に安心安全で使っていただけるように、職員が行って確認するというような狙いです。
あ、なるほど。これはもう毎年この時期にされてるんですね。
そうですね、はい、この時期に行かせてもらってます。
はい、なかなかねお店の方もやっぱりこの年末忙しいと思います。こんな風にね、消防の方にご注意をいただいても、そのうちね段ボールがちょっと積み重なってしまったりとか、はい、そういうところももしかしたらあるかもしれないのでね、こんな風に定期的にご注意いただけると安全がねより確保できるんじゃないかなというふうに思います。他には防火広報というふうにおっしゃってましたが、どんなことをされるんでしょうか。
はい、主に4点の活動をしておりまして、
はい、
1点目は防火ポスターであったり、防火看板を掲出して、火災予防を呼びかける、2つ目は放送設備がついた広報車と呼ばれる自動車で市内を巡回して広報を行っています。
はい、
3つ目は事業所宛てに防火啓発の文章を郵送で送らせていただいてます。4つ目はですね、店舗内で防火を呼びかける放送を依頼させてもらってます。
はい、この防火広報 とはというところで4つ今ねご紹介いただきました。街中にはポスターや看板が掲示されていたりですとか、あと広報車でね市民の皆さんに呼びかけをされているということですね。そして事業所向けに文章を送付したりですとか、あとお店でそしたらそのアナウンスが流れたり、
そうですね、そのようにあのお願いしたりはしております。
あ、なるほど、そういった活動をされているということです。今日のこのラジオ出演もその防火広報の一環ですかね。
そうですね、あの皆さんに広く知っていただけるために、はい、あのこのようなことをさせてもらってます。
はい、ありがとうございます。そして夜間特別パトロールということなんですが、
はい、夜間特別パトロールというのはですね、あの7時半から9時ぐらいの時間にですね、うん、消防車などで市内の夜間パトロールを実施しまして、うん、防火広報の、一環としまして、あの市内の巡視ですね、あの火災危険がないかなどを見回ったりですね、あとはあの消火栓の、上などに路上駐車がないかというようなことを確認しながら、まあ、何かあった時に消防活動ができるような確認をさせていただいてます。
はい、ということでね、夜間特別パトロールも今の時期にされているということで、だいたい7時半から9時半ぐらいですかね、
はい、
夜の間、はいはい、この町の安全を見守っていらっしゃるということです。でその他どんなことがありますでしょうか。
はい、防火広報の一環としまして、平野屋商店街の電光掲示板に年末年始火事なし運動の広告文を掲載して、おります。
はい、平野屋商店街に電光掲示板も今出ていると、
はい、
はい、そうです、いうことなんですね。その他、ね、先ほどあのガスコンロお鍋の話もありましたけれども、火器の取り扱いなどに注意点はございますでしょうか。
はい、10月末にですね、うん、テレビなどで大きく報道されたんですけれども、うん、首里城で、大きな火災が ありまして、またですね、これからの時期は初詣などで、うん、お寺や神社などを訪れる機会が増えるかと思いますので、そういった文化財を守るためにもですね、火の元の取り扱いなどには十分注意していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、これからの時期初詣に行かれる方もたくさんいらっしゃるかと思います。自分のお家はもちろんですけれども、ね、そういった公共施設でも火の取り扱い、タバコ吸われる方とかね、しっかりと消していただくように、マナーを守っていただくようにお願いしたいと思います。それではこの辺で1曲お届けしたいと思うんですが、その松崎さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、先ほどお伝えしましたように、年末年始に大切なこととしまして、火の取り扱いということで、火の元が大事ということで、まあ、それが大事ということで、大事マンブラザーズのそれが大事です。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ナナコチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より薄井さん、井上さん、松崎さんにお越しいただきまして、年末年始火事なし運動についてお話をお伺いしております。先ほどの松崎さんのお話で、この年末年始火事なし運動とはというところでね、お伺いしたわけなんですけれども、ここでねちょっとこの火災状況についてもお伺いしてみたいと思います。
はい、全国の火災と死者の状況についてなんですけれども、平成30年の火災の件数がですね、3万7900件発生しておりまして、平均しますと、14分に1件の火災が発生しているということになります。死者の数なんですけれども、1422名の方が亡くなっておられまして、1日に平均して約 4人の方が火災で亡くなっておられると。その中でも特に65歳以上の高齢の方が年々高くなっておりますので、住宅火災による死者数の全体の 70% の方が高齢者の方となっております。
はい、ありがとうございます。今はそしたら平成30年度の全国の数字を教えていただいたんですね。
はい、
はい、およそ14分に1分の割合で、1件の割合で、
はい、そうですね、
これ結構多いんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、多いと思います。はい、
ね、 残念ながら死者も1日に4人ほど出てしまっているということで、
そうですね、
はい、そのほとんどが高齢者ということなんですね。
そうね、住宅火災による死者の割合は7割となっております。
これどういったことが原因なんでしょうか。
はい、全国の出火原因の1位がですね、タバコ火災になっておりまして、2位が焚き火、3位がコンロからの火災が多くなっております。
はい、ということでまさにね、先ほどこのコンロよく使う季節ですねというお話ありましたけれども、はい、これのね原因の一つになっております。そして焚き火やタバコ、こういったもので火災が発生してしまっているということなんですが、舞鶴ではいかがでしょうか。
はい、舞鶴市内の平成30年の火災の件数が、17件、発生しておりまして、平成30年は死者の方はおられなかったんですけども、ここで平成30年の出火原因の第1位なんですけれども、うん、中野さん何だと思われますか。
焚き火。
はい、その通りです。、はい、はい、1位が焚き火となっておりまして、はい、2位がコンロであったり電気機器からの火災が多い傾向になっております。
全国ではタバコが1位だったわけですけれども、舞、はい、鶴ではよくね、道通ってても焚き火されてる方多いですよね。
そうですね、焚き火からの火災が昨年度は一番多かったということなんですけれども、うん、強風に煽られて、周りの草に拡大した事例であったり、うん、家に燃え移ってしまった事例もありますし、基本的に焚き火をしないことが重要なんですけれども、うん、焚き火をするときは水バケツなどの消火の準備をした上で実施していただいたり、乾燥注意報であったり風が強いときは実施しないということが重要かと思います。
そうですね、やっぱりそういった焚き火をする際に水をすぐそばに置いておくというのは、これ初期消火につながりますよね。
はい、はい、そうなんです。初期消火、今言っていただいたところなんですけれども、今年の火災の中でですね、12月20日現在で、今年は14件の火災が発生しておりまして、そのうちの5件がですね、水道水をかけて初期消火をすることによって被害を抑えることができたというような火災が5件ありますので、どんな火災でも初めは小さな火から始まるので、初期消火ということが非常に大事かなと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。今ね、いろんなお話をお伺いしたわけなんですけれども、先ほど年末年始火事なし運動について主に4つ活動されているということで、消防団によります年末特別警戒もそのうちの1つですよというふうにお話がありましたが、ここで井上さんにその詳しい情報をお伺いしたいと思います。
はい、年末年始火事なし運動の一環として各消防団では年末特別警戒を実施しております。
はい、
この年末特別警戒は消防団の方々が各地域を巡回しながら火災などが起こっていないか見回ります。その中で本警戒に際しまして市長巡視を合わせて実施し、出動の消防団に対し激励を行っています。
はい、ということでこの、ね、年末年始特別警戒ということで、消防団の方々が各自分の地域を見回っていらっしゃると、はい、いうことなんですね。これも日時は同じですか、今日からでしょうか。
消防団の年末特別警戒は、12月の28日土曜日の夜から、実施します。
あ、なるほど、28日の夜から実施ということなんですね。はいはい、これ場所はそしたらもう舞鶴市内各所ということになりますか。
場所ですが、28日、土曜日は東館内、これは市長が、巡視に回れる場所にはなってくるんですが、
はい、
東小浦消防団の川辺集会場をスタートして、29日日曜日は西館内で神崎消防団の旧神崎小学校をスタートして各消防団を市長が巡視をされます。で、実施場所ですが舞鶴市内全体となっております。
はい、 ということでね、28日が、まあ、東地区、そして29日が西地区に、市長が巡視に回られるということなんですね。はい、はい、ということでこんな風にね、消防団の皆さんも地域の安全を見回りに来てくださるということなんですが、やっぱり一人一人のこの意識が大切なんじゃないかなと思いますので、ラジオを聞きの皆さんも火の取り扱いには十分に注意していただきたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より臼井さん、井上さん、松崎さんにお越しいただきまして、年末年始火事なし運動についてお話をお伺いしております。さあ、それではですね、今までのお話でこの火事なし運動の詳細についてお伺いしたんですが、ここからは臼井さんに、消防団についてのお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、まずこの消防団とはどういった団体さんなんでしょうか。
消防団は常々それぞれお仕事をされながら、災害時や災害が発生する恐れがある時などに、消火活動であったり防災活動、また予防活動を実施していただいております非常勤特別職の地方公務員となっております。また特に消防団員の方は地域の実情に精通されておられます。この家は一人暮らしでだよとか、いつもここで就寝されてますというような情報をお持ちなので、地域の安心安全のためには大変必要不可欠な組織となっております。
なるほど、ね、皆さんみたいに消防職員さんとして常日頃働いておられるわけではなくて、
そうですね、それぞれ別のお仕事を持っていただいて、うん、それぞれ災害等が起こった時に私たちと連携しながら活動していただいております。
ね、そして各その地域ごとにこの消防団があるということで、皆さんね、お住まいの地域の消防団に所属されているということで、
また舞鶴市は全国でも珍しく多団制をとっておりまして、うん、東地区に9消防団、西地区に11消防団で、合わせまして20消防団で構成されております。
なるほど、なのでね、各皆さんそれぞれの地域に詳しくていらっしゃるので、あそこのお家は、まあ、高齢者の方が一人暮らしされているからちょっと気をつけて見てみようかなとか、 そうですね、はい、そういった情報もお持ちの上で活動してくださっているということなんですね。はい、そんな消防団の皆さんの主な活動を教えてください。
はい、先ほどもお話ししましたが、私たち常備消防と連携してですね、火災の発生時は消火活動、また台風や集中豪雨等が発生した場合には河川のパトロールであったり、また、河川の氾濫とか堤防の決壊などが起きないように事前に土のうを積んでいただくような水防活動なども実施していただいております。
はい、
また同時多発的に災害が起こったり、また消防署から遠隔地で起こりますと、やはり私たち常備消防の到着も遅れてしまいます。そういった時などに初期消火であったり、うん、未然の拡大防止など大変重要な役割を担っていただいております。
いやー、これ本当にね、皆さんそれぞれ普段自分のお仕事がある中でこういった、ね、責任のある活動をしてくださっているということで大変ありがたいですよね。
はい、よろしく。それからまた他の活動としまして、うん、本日、全国消防団員意見発表会に西消防団の団員の方に京都府代表として東京の方に行っていただいております。また11月13日には横浜市で開催されました第24回全国女性消防総合大会に京都府代表として女性消防団員の方々にも出場していただきました。
すごいですね。その意見こう発表会はまさに本日東京で行われているということで、すごい京都府代表で行かれている方がいらっしゃるんですね。はい、はい、ありがとうございます。このね、広報舞鶴12月号にもこのね、女性消防団員が全国の舞台で双方を披露という記事が載っておりますけれども、はい、この舞鶴市では現在ね、この女性の消防団員さんも活躍されているということなんですね。
はい、
現在この消防団員の数としては何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
全体で1051名の方に、うん、 消防団として活動していただいておりまして、
はい、
うち先ほど言いました20個団のうち4個団に合計12名の女性消防団員の方に入団いただいて、それぞれきめ細かな女性ならではの活動をしていただいております。
ね、全体の1051名のうちの12名ということで、まだまだ女性の方少ないなという印象では、
ね、
はい、あるんですけれども、この消防団員さんとしてはもう数はどうなんでしょう、適正数。
いや、年々もう全国的に見ましても減少傾向、うん、舞鶴市も例外ではなく、なかなか入団される方がいないということで、
ど
の消防団員も苦慮しているところです。
この団員さんにはその年齢制限とかはあるんでしょうか。
年齢制限はあるんですが、うん、まあ、健康であったり消防団長さんが認められれば入団は可能なので、うん、まあ、できればぜひ若い方にこれから地域を守っていただきたいと思いますので、入団をしていただきたいと思います。
そうですね、若い方でしたら末永く活動していただけるんじゃないかなと思うんですが、はい、女性の方も、ね、いらっしゃるということなんですが、このどうすれば入団できるんでしょうか。
最寄りの消防本部、消防署、またはご自身の管轄の消防団の方に問い合わせをいただければ、説明等させていただけるので、
はい、
一度、まあ、お話聞いていただければと思います。
はい、ということでね、舞鶴には東地域には、9個団、そして西地区には11個団、計20
個、はい、20個団あります。はい、
消防団があるということですので、お住まいの地域の消防団に、
ね、
所属という格好になるんですね、
はい、また質問等がありましたら、最寄りの消防署であったり消防本部の方にお問い合わせいただければお答えさせていただきたいと思います。
はい、さあではその連絡先もお伝えいただいてよろしいですか。
消防本部の方が0773660119になっております。
はい、ということで、お問い合わせは0773660119まで、はい、消防本部までお問い合わせいただきたいなというふうに思います、ね、年々この、ね、消防団員さんの数も減少してしまっているということですので、はい、ぜひ、ね、地域の皆さんの力を貸していただけたらなと思います。そうですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで本日は年末年始火事なし運動等についてお話をお伺いいたしました。舞鶴市消防本部より臼井陽一さん、そして井上和也さん、松崎秀明さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。